ゲーム的テーマトーク祭り全部乗せ行ってみたいと思います。去年の5月からですね、もちおさんとコロさんを先頭に行ってきた企画、ゲーム的テーマトーク祭り、まあご存知の方も多いかとは思うのですが、まあ、大体1年間のスパンということで、まあそれがもう今年の5月で終わってしまうということもありまして、今日から5月のまあ大体終わりぐらいまでですね、テーマトーク祭りを改めて一から全部トークをやっていこうと思います。でですね、そのテーマなんですけども、他の番組などでももう多々やっているので、まあ改めて言うことでもないけども、改めてテーマトークを言いたいと思います。1泣きゲー、2洋ゲー、3期待のゲーム、4キャラクター、5お色気、6周辺機器、7中古ショップ、8ゲームサントラ、9理想のゲーム、10積みゲー、11お腹がすくゲーム、12クロノトリガー、13経営シミュレーション、14苦手なゲーム、15アーケード、16ドマイナー、17アナログゲーム、18未来を感じたゲーム、19オープンワールド、20挫折したゲーム、21復刻してほしい機種、22ゲームのトラウマで、ここからですね、テーマトークのハードモードということになりまして、まずは先生からの挑戦状という形で、テーマ23個目、ゲーム大会、館長からの挑戦状、テーマが、24ゲーム世界のおすすめスポットで、テーマトークのファイナルですね、最後のテーマが25あなたがゲームを作るなら、以上この25個のテーマで、一個一個やってるとちょっとさすがに時間が足りないので、まあ何個かずつやっていこうと思いますね。で今日は残念ながら話題っていうか話ができないものをまとめたいと思います。今日は周辺機器とゲームサントラ、あとはクロノトリガー、一応じゃあこの3つでいきたいと思いますね。積みゲーもいけるかな。まずはその周辺機器なんですけども、まあ自分もゲームが好きで、もうファミコン、そうだな、一番最初に触れた家庭用ゲームがファミコンになるので、まあ、ファミコン時代からやっていくと、基本的に周辺機器っていうのは買った記憶があんまりないんですね。それこそ古いものになってしまうと、ファミコンで唯一買った周辺機器が、ファミリートレーナーっていう、マット状のコントローラーですね。マットの上に自分が乗っかって、前後ろ左右、あとスタートボタンとかあったかな、覚えてないけども、その辺はをやって、まあゲーム内容的にはそのマットの上で走ったりジャンプしたりっていうのが基本になるので、一応ファミリートレーナーを買ったかな。なんだっけな、一番やったのが、まあそのゲームのタイトルが正式じゃないとは思う、うろ覚えなんだけども、アスレチックワールドっていうアスレチック系のゲームをなんかとにかくやってた記憶がありますね。と周辺機器で買っ った記憶があるものはプレイステーションのネジコンですかね。でこのネジコンなんですけども、今思っても斬新だなとか思うんだけど、普通のコントローラーを握って、例えば左手を奥に、右手を手前にして、まあ要はそういうふうに動かせる、本当にコントローラーをねじれるっていう意味でネジコンなんですけども、自分これがですね、当時リジレーサーをすごいやってて、ハンコンでも良かったんだけども、どうやらネジコンっていうのが出るらしいよっていうことになって、試しに買ってみようっていう、まあ友人たちとそういう話になりまして、買った記憶があるかな。であとは周辺機器だとそれくらいかな。レースゲームとか格ゲーも好きでやってるんだけども、基本的にパッドですね。格ゲーなんかは当時はもう家でやるよりもゲーセンでやる方が圧倒的に多かったので、家ではあんまやんなかったかな。だからアーケードコントローラーとかも買った記憶がないですね。それぐらい周辺機器が話ができない感じになってますね。であとは話せるとしたら積みゲーですかね。で積みゲーなんだけども、やっぱ友人たちに聞くと買って積んだ買って積んだどうしようってのが多いんだけども、自分は基本的に積まないんですよね。今積んでるものって言ったら、今年のお正月に買ったモンスターハンターワールド1本くらいなんですよ。積みゲーにちょっと油断してなりかけたのが、あのバーチャルコンソールで買ったソフトを買っといて危うくやらなかったっていうのがあって、まあ今はもうクリアしたからいいんですけど、危うく積みゲーにそっちがなるとこでしたね。だから基本的に積まないですね。買ってクリアしたら次をやるか、もしくは買って合わなかったらすぐ手放してることが多いので今でも、だからあんまり積む機会がないって感じですね。でまたやりたくなったらちょっとまあもったいないけど買い戻しって感じになってますね。あとまあ気に入ったものはもうクリアして置いておくって感じになるので、後でやろうとかいうのはあんまないですね。で次はそうだな、ゲームサントラかな。ゲームサントラ、まあ好きな音楽ゲームミュージックは結構あるんだけども、自分音ゲーとかも好きなんだけど、まあ音ゲーのサントラをゲームサントラっていうジャンルに入れるのは自分はちょっとなしだと思ってるので、それはなしとして、音楽の CD に対して音楽って言ったらね、それはなかなか熱いミュージックが多いのが当然になるので、それはなしとして、音楽をメインとしたゲームじゃないもののサントラっていうふうに自分は考えると、買った記憶がないですね。今となってはあれなんだけども、まだなんか CD を買うほどでもないかなっていうのが多いかな。気に入ったのがあれば、例えば今だったらまあインターネットでまあなんか1曲2曲いいのがあればミュージックプレイヤーに入れちゃおうっていうので、まあそういうのも入れるのであれば結構あるかな。例えばその自分の今のミュージックプレイヤーに入ってる音楽の曲だとやっぱりペルソナ4が多いかな、ゲーム系だと。ペルソナ4、あとゲーム系で入ってるものだとなんだろうな、あとはもうなんだろう、その例えば当時の、まあファミコンならファミコンでいいんだけども、ファミコンだと、 あえて CD じゃなくて当時のまんまの音楽をそのまま聞きたいので、特に CD とかには入れてなくてそのままの音楽で入っているのが、なんだろう、初代グラディウスかが入ってるかな。あとはなんだろう、あ、悪魔城ドラキュラも入ってるかな、初代。そんなもんかな。なんか今思い返しても例えばファミコンならファミコンでいいんだけども、インパクトにの、まあ、個人的に残ってるのがなんかコナミの作品がちょっと多かったかな。まあサントラで話ができるのはそんなもの。あとはじゃあそうね、次のテーマが話せそうなの、あとはまあそうね、クロノトリガーかな。まあ名作だと言われても名高い作品ですね。でこれがですね、今回この今日話そうと思った理由がですね、自分このクロノトリガーはやったことがないんですね。でやっぱり当時まあいろいろ理由があったんだけども、まあまずソフトがびっくりするぐらい高いと、確か1万超えてたのかな当時だと。で当時の自分はまあそこまでして、まあもともとあんまり RPG が好きではないってのもあって買わなくていいかなと思ってて、でやっぱりそのやった友人とかに話を聞くと面白い名作だって言うんだけども、なんかだんだん日が経つにつれてその面白いって分かっててやるのはなんか面白いのを確認するだけの作業になっちゃいそうで、なんか嫌だなと思ってたら、なんかもう時期を逃して完全に、未プレイのままここまで来ちゃったって感じですね。面白いんだろうなと思ってますね。だけどなんかだろう、未だにちょっとやろうっていう気は起きてないですね。あんまりその面白い面白いって言われてるのはちょっとシャニ構えちゃうっていう天の弱な面が自分あるので、クロノトリガーはやってないですね。そんなとこかな。あと話ができるとしたら、まあ中古ショップかな。で中古ショップなんだけども、なんて言ったらいいんだろう、地域は変わるとやっぱりそういうお店が多々あるので、どこに行っても意外とそういうところには顔を出してて、へえこんなのがあるんだこんなのがあるんだっていう感じなんだけども、最近よく聞くのが中古ショップがだんだん減ってきてるよねっていう話は聞くんですよね。でこれ自分がねちょっと思うのが、例えば今ダウンロードコンテンツとか、例えばメーカーがネットで直販できるんで安く買えますよ、お得ですよっていうキャンペーンを打ち出してるとか、そういうのをよくやっぱ見るんで、安いからいいなとか思うんで、だけどだんだんそのお店の方がなくなっていくっていうことが起きてると、最近どうなのかなと思うのが、例えばゲームがめちゃくちゃ好きな人がいて、だけどめちゃくちゃ好きなんだけどもゲームメーカーには就職はできませんでした、でそういう人もで、例えばゲームデザイナーとかにもちょっとなれないっていう人もいるとは思うんですよ。メーカーにも入れないし、例えばゲームデザイナー、まあシナリオとかも含めて、そういうところね、そういうところにはちょっと就職できなかったけども、なんかの形で例えばゲームに携わりたいっていう人がいるっていうか、行くところがゲームショップのそのなんか就職先だったりするんじゃないかなっていう気がしてるんですよ。だから例えばその最近その中古ショップ減ってるよねっていうのは寂しいんだけども、ゲームが好きだけどもそういったところには就職できなくて、バイトでもいいからそういうところに働きたいっていう人のゲームに対するモチベーションは高いんじゃないかなと思ってて、 例えば安くてもバイトでも何でもいいんだけども、大好きなゲームに携わるっていう、バイタリティは、中古ショップっていうのが減ってっちゃうと、なんかそういう人は、なんかもったいない気がするんですよ。ただその中古ショップが減っていくっていうことに関しての考え方が今言ったようなことになりますね。ちょっと、テーマとかとはずれるかもしれないけどね。こんなところかな。
もちおと
コロの
ゲーム的
テーマトーク祭り。
2018年5月から始まったこのコラボ企画。
平成という一つの時代の終わりとともに、この企画もついに最後のテーマを発表します。
そのファイナルにふさわしいテーマは、あなたがゲームを作るなら。
正真正銘最後のトークテーマを魚に、何を喋るかはあなたの自由。
飛び入り挑戦者の参戦大歓迎。最後のお祭り騒ぎ、一緒に楽しもうぜ。
結局やっぱり誰かとゲームの話がしたくなるかもね。
さて、最初にも言った通り、5月の末ぐらいまで、残りのテーマトークを話をしていきたいと思いますので、もしよろしかったらお聞きください。それでは今日はここまでです。